おはようございます。日曜日の朝、いかがお過ごしでしょうか。今朝は旧約聖書の創世記からの御言葉です。見よ、私はあなたと共にいる。あなたがどこへ行っても私はあなたを守り、必ずこの土地に連れ帰る。私はあなたに約束したことを果たすまで決して見捨てない。今日は3月の終わり、年度末です。明日から4月になり、新しい年度を迎え、入学や就職で人生の新しいスタートを切る方、あるいは転勤で引っ越しをして、環境も仕事も人間関係も大きく変わる方もいらっしゃるでしょう。新しいことへの期待と同時に不安も抱えることでしょう。このような時に聖書は、神様はあなたがどこへ行ってもあなたと共にいてくださって、あなたを守ると告げています。ここではイスラエル民族の父祖アブラハム、イサクに続くヤコブの人生のターニングポイント、転換点が描かれています。ヤコブはお兄さんが持っていた長子の権利、つまりお父さんのイサクから受け継ぐ土地や財産、子孫の繁栄という神様からの大きな祝福を兄から騙し取ってしまいました。当然兄の憎しみと怒りを買います。それが収まるまで親戚の家へ逃げることとなります。両親とふるさとから遠く離れ、一人孤独にとぼとぼと荒野の旅路を後悔しつつ歩んでいたことでしょう。神様の祝福とはまるで正反対のような道のりだと、望みを失って一夜を過ごしている時でした。ヤコブは夢を見ます。なんと天から地上に向かって階段が伸びていました。そこを神の使いたちが登ったり下ったりしています。そして主なる神様がヤコブの傍らに立ってこう言います。あなたの子孫はこの土地で増え広がり繁栄する。世界の民はあなたとあなたの子孫によって祝福に入る。これはアブラハム、イサクから受け継いだ神様の約束の言葉です。そして、見よ、私はあなたと共にいる。一人ぼっちだと思っていたヤコブの傍らに、なんと主なる神様が立っている。あなたがどこへ行ってもあなたを守る。そしてこの土地に連れ帰る。決してあなたを見捨てない。約束の言葉は必ず果たされると言われました。すべてをご支配してくださっている神様が、あなたを見捨てないと言ってくださる。人生の大事なスタートの時に、なんと勇気をいただく言葉でしょう。ヤコブはその後、叔父の家で苦労を重ねることになりますが、多くの子孫と財産を得て、ふるさとに帰ることができました。神様の約束の言葉通りでした。さて、私の亡くなった母の話で恐縮ですが、母の人生を振り返りますと、大きなターニングポイントはやはり洗礼を受けたことと、その後すぐに結婚式を教会で挙げていただいたことだと思います。新しいスタートに神様と共に歩むということに導かれたことです。母は関西出身でしたが、間もなく父の仕事のためにふるさとを離れ東京に移り、親戚もいない中、心細かったと思います。そんな中で教会に行き続けることができました。教会の礼拝とは、天と地をつなぐ階段を神の御使いが上り下りするようなものです。天にいらっしゃる神様が聖書を通して語ってくださる。それに応えて地上にいる私たちが祈り、また賛美歌を歌う。母は教会の礼拝から帰ってくると、今日は本当に満たされたわとよく言っていました。あなたがどこへ行ってもあなたを守る、決して見捨てない。これは本当にそうだったと思います。母は持病もあり、一通りの労苦も負いましたが、子孫も、そして経済的なこともすべて神様が備えてくださり、神様に祝福されました。最後の病のとこで、 母の好きな聖句を牧師が語ってくださいました。ローマの信徒への手紙8章35節から39節ですが、それはどんな患難も苦しみも、また死も命もあらゆるものによっても、私たちの主イエス・キリストによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできないという御言葉です。神様の御子であるイエス・キリストは、私たちの罪を許すために、その罪を背負って十字架にかかって死んでくださり、3日後に復活させられました。神様はご自分の御子をさえ惜しまず、私を愛してくださいました。私が死を迎える時も、この神様の愛から引き離すことはできない。愛の神様が常しえに私と共にいてくださるからです。母はこの御言葉に大きくうなずいて、天の神様の御元に召されていきました。どうぞこの日曜日、教会にお出かけください。どこへ行っても共にいてくださる神様がいらっしゃいます。あなたを常しえに愛し守り、決して見捨てないという神様が、あなたの傍らに立っていることを知ることになるでしょう。